皆さんこんにちは。土屋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。3月4日、土屋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、腹腔鏡下手術です。昨日テレビで、群馬大学医学部で、での腹腔鏡下手術で、何人も死亡したというニュースが ありました。まあ、一人の医者がですね、腹腔鏡にこだわって、まあ無理をしたんでしょうね。それで、その後、まあね、出血したり、胆汁が出てきたり、まあこれはまあ肝臓がんの手術だったようですけども、まあそういう無理なことをやったんだと思いますね。まあ手術というのはまあ、リスクは伴うのがまあ普通ですが、まあやっぱりやりすぎるとまあこういうことになるんですね。で、この腹腔鏡下手術というのは、今から、そうですね、1990年ですか、ぐらいが、まあ、日本での一例目だったと思います。最初はこれは、胆のうを取る手術だったんですが、今は、胃を取ったり、大腸を取ったり、で、まあ、肝臓の手術をしたりとか、あるいは腎臓とかね、まあ、各、婦人科もそうですね、各分野にわたってですね、行われるようになりました。で、1990年の頃はですね、腹腔鏡下胆嚢摘出術ということで、スタートしたんですが、まあ、この頃はですね、まあ、これも表に出ないトラブルが、まあ、あったわけですが、なんかまあね、あまりこう、どこでもやってるっていう手術じゃないですから、それぞれそのパイオニアの医者は、慎重にやってたわけですよね。私も、腹腔鏡下胆嚢摘出術というのを、最初に一例目やったのは1991年で、約、まあ、1年遅れという、日本での1例から1年遅れという、まあ、極めて早い時期から、腹腔鏡下手術というものをやっておりました。で、この頃はですね、まだ機械が全部揃ってなくて、まあ、いろんなメーカーというか、まあ、その医療機器じゃなくてですね、いろんなところのものをこう寄せ集めてですね、なんとかこう、やってたというような時代でしたね。で、もちろん、この頃は保険適用というのはなくてですね、まあ、一応、保険適用ないですけども、まあね、ただでやるというわけにいかないですから、回復術を行ったということで、保険を請求していたのですが、これもバレちゃいましてね、それはもう、自費でやってくださいということで、ある時期、この自費で、行ってた頃もありますね。で、この腹腔鏡下手術、腹腔鏡というのはもう以前から、特にその肝臓の、診断学として腹腔鏡という、診断のために腹腔鏡というのが行われたわけですが、これがまあ、処置で手術に応用されるようになったのは、まあ、1989年頃ですかね、世界的に。これが1例目で、日本はそれから1年遅れて、スタートしました。で、このお腹を切らずに、まあ、穴を4つ開けてですね、で、そのお腹の中をテレビのモニターですね、モニターに映し出して、で、遠隔操作して、小さい穴から臓器を取り出すと、まあ、そういう、まあ、なんか、マジックのような手術なんですが、次第にですね、回復術が、こういう手術に変わって、いってます。皆さんの周りも、まあ、いろんな臓器を取る、その腹腔鏡下での で取ったという、そういう患者さんがいらっしゃると思いますが、これがですね、あまりこう、範囲を広くしてですね、適用を拡大していくとですね、これトラブルになるんですね。もう、前もね、問題になったことがありますが、これからまあ、こういう、まあ事件みたいなことがあるとですね、いろんなとこからこう、その、今まで隠してたものが出てくる可能性がありますよね。確かにお腹を開けずにですね、腹腔鏡でやればですね、入院期間も短いし、本人も楽という、まあ、メリットはあるわけですが、しかし、この、私の経験で言いますと、この、術後が簡単、術後経過がとってもいいという、こういうやり方はですね、リスクがまた高いんですよね。何かトラブル起きたときはですね、本当にね、今回のようにこう死亡に至るような、そういう、まあ、事故になる可能性があるんですよね。ですから、簡単に取ってもらえるから手術受けると、ね、まあ、説明されて手術のその気になっちゃうという、ね、まあ、こういうことはいっぱいあると思うんですが、やはりこのリスクを聞いてですね、その上で、まあ、そのこの手術を受けるかということを、ね、判断していただきたいと思いますね。なかなかね、このリスクばっかり言ってるとですね、患者さん怖くなっちゃってですね、何かこう、ね、この話がスムーズにいかないことがあるので、医者もですね、言うことは言わないといけないわけですが、あまり脅かさないような形で、その、この手術に持ち込むというような説明の仕方しますから、まあ、皆さんはですね、自分で納得するまで、調べてですね、いろんな質問をして、受けていただきたいと思います。私はこの腹腔鏡の手術を今からね、もう20年以上前ですね、初めてですね、この時に、もう外科の手術はこれが、これで終わりだなと、まあそんな、印象がありましたね、直感ですね。で、このこういう手術ができたら、もう手術というものも、から離れてもいいなと思うようになりましたね。回復術から腹腔鏡になるというのは飛躍的な進歩があったわけですが、まあ、進歩とともにリスクも、まあ、伴うわけですが、こういういろんなこう、進歩のね、いろんな分野の進歩の中で、これが限界だというふうにこう自分が感じたらですね、まあ、次へ行くという、まあそういう、まあ、気になるんですね。そういうきっかけ、私にとっては、外科的な処置というとこから、また別の分野に、別の分野というのはその、ね、いつも申し上げています、病気には意味と価値があると、悪いだけのものではないと、長所半分、短所半分、まあこういう考えに、なる一つのこうきっかけになりましたね。腹腔鏡下手術を、本当にこう自分では、もうこれで十分だというところまでやれたというのがですね、次の、まあ、ステップに行くという、まあ、そのきっかけになったように思います。手術はなんかこう、ね、どんどん進歩しているというふうに皆さん、ね、思いだと思いますが、私はですね、この1999年に、その時からまあ約10年ほどこの手術をやってですね、もうこれで終わりだなと、進歩もここまでだなと、まあそんな、ふうに思った、なんか、まあ、思い出の手術というか、今あるこの自分を作って、作るですね、なんか、最後のこの、まあ、なんか、きっかけになったというのがこの腹腔鏡下手術です。で、まあ、これでいろんなトラブルがね、報告されて、まあ、これを聞いてるとですね、十分それはあり得るな、というふうに、まあ、思うわけですが、こだわっちゃいけないんですよね。腹腔鏡下で、まあ、これで、ダメならですね、回復に切り替えると。まあ、こういう勇気が、この外科医には必要なんですね。手術、回復に変えるのは負けじゃなくてですね、このちょっと勇気、まあ、断りを捨てですね、勇気を持って回復に変え、術中に変えていけばですね、命を落とすというようなこともね、まあ私はないんじゃないかなというふうに思います。 今日の話題は腹腔鏡下手術でした。ではまた来週。さよなら。